通告2番松本義人君。
ここで一般質問にかかる
参考資料の配布願いがあっております。著作権法など法令に違反する反布物参考資料でないことを確認しており、議長として許可するとともに配布しております。なお議会は言論の府であり、言葉で説明すべきものと考えます。当該議員におかれましては、論理的に分かりやすい言葉での説明に十分配慮して発言されるよう申し添えます。どうぞ。
通告2番4番議員松本義人でございます。通告に基づき質問をいたします。まず1番目、格差のない交通手段の確保について、平成27年3月の私の初めての議会から約10年間格差のない交通手段の整備について要望してきました。幾度となく申し上げてまいりましたが、なかなか聞き入れてもらえなかったのが現状です。ご承知のとおり、交通手段として唯一町内には現在福祉バスが運行されていますが、その運行形態には多数の町民の方々から不満のご意見があり、富岡市坂志賀方面は富岡本土間の参考バスによる定期バスが運行され、その運行経費の補填が町費から令和5年度決算では約1960万円の支払い支出が行われています。内田都市からを含むトロロ方面には定期バスは廃止され運行はありません。当然町費の支出もありません。この格差を是正してほしい。町民はすべて平等でなければならない。これまで複数回このことについて一般質問委員会等の席上で問題を提起しお願いしてまいりました。数回改正はされたものの、現在はこれまでの運行で最悪のダイヤの設定で運行がなされています。これまでの質がないという厳しいお言葉もありました。町内予算も把握なさっている担当課だったと認識しておりますが、富岡本土間の参考バスによる路線により富岡市の中央坂市側の状況はお考えがあったのかなかったのか、町から数千万円の負担金があっていることは認識されておられたのかおられなかったのか、町の執行体制を疑うところでございます。この富岡本土間の参考バスによるバス路線が確立されている沿線と、そうでない沿線の格差の問題、またその必要性については、これまで縷々申し上げてまいりましたので説明を省きます。山崎大成のもとに7年度厳しい大政事情の中での不慣れだと思われます。国、県、市町村例外なく大政は厳しい。一方、地球温暖化で二酸化炭素による温暖化が問題視され、その対策には待ったなしの状況です。また過疎地域の冷北郷町の中で急速に対策が必要と思われる高齢化社会に、高齢者の足として高齢者の運転免許返納問題が浮上している中に、公共交通機関である町有バス運行によるライフラインの構築は最優先だと考えます。このような中において、これまでの町有バスの運行は利便性、財政需要、CO2 等から見ると最悪の状態であったと推測します。このことを踏まえ、次のことを提案し、参考として別紙資料を作成し提示しています。この 運行計画は富岡からトロロをトロロ関係小中学校スクールバスのみで通学バスを最大限活用し、小中学生と一般町民の方々との相乗りで運行するよう計画しております。富岡本土間参考バスによる定期運行と同じように、富岡から下田間またトロロ小賀間について旧バス停を基準に設定し、学校については学校乗り入れは検討し実行することとしています。二酸化炭素を極力抑えるため、無理無駄のない計画とし、消費の出費を極力抑えるため、空車乗務員の稼働に無駄のないように計画しています。通学バスに基本的に路線バスの機能を持たせることにより、子ども学習一般の方々との相乗りを乗車としています。このことにより子どもたちも自宅近くのバス停に乗り降りができることになりますが、学校の方針もあろうかと思われますので、対応を願いたい人と思っております。福祉バスは必要に応じ運行計画を作成する。坂市側のスクールバスについては考慮していません。お手元の参考資料は、定期バスの路線が運行されていない富岡、内田、都市からトロロ地区を対象として、当然下天草の観光振興を考慮した運行計画を作成してみました。2年以上経過しておりますが、当時町担当課と話を重ねながら前向きに検討しつつ話を進めた中で、資料として私が作成したものですが、担当課長担当者の異動により継続することなく幻の運行計画となったものです。この計画の中には、通学バスにより富岡、内田、都市からトロロ地区および下田まで運行するため、世界遺産佐吉観光地までも網羅し、消費を抑え、脱二酸化炭素高齢化社会に対応し、小中学生が地域にわたり卒業後バス、電車、地下鉄等の公共機関を身をもって取得できる素晴らしい社会体験も行われることものと思われます。ご参考までに提示をいたしました。諸々の問題点はありますが、知恵を出し合いながら解決していくと、使用等を抑え、経費を抑え、素晴らしい運行になるものと思われます。町長のお考えをお尋ねします。2番目でございます。行政改革システム横浜ナビについてお尋ねをします。このことについても昨年6月議会に一般を質問をしました。普及率タブレット端末の配布状況、普通箇所の有無と対応、指導と維持費と経費の負担、タブレット端末の配布が議会予算関係説明と現状実施段階での相違など9項目について質問をいたしました。また各委員会等でおいてもるる質問をいたしました。しかしながら、すべての質問に納得いく回答を得られず、3分の 1についての納得がいきませんでした。今回特にタブレットについて購入及び処遇について納得がいきませんので、今回このことについて絞ってお尋ねをします。先の一般質問で、タブレット端末普及率64%ということでございました。タブレット購入数850台、配数数は約550台、残数として300台ということになります。これまでに配布数は約550台、残約300台はあまりにも残数が多いことになります。もしこの事業が安易に実施されるとしたら、購入額1台約 6万円、約1800万円が不要になるなお金になることになります。また予算審議に伴う説明会で、タブレット端末の配布は高齢者のみの世帯で、スマ ット本を所持しない世帯に配属するという説明でありました。配布実施にあたってはスマホを所有世帯にも配布があっています。このことについては毎回質問をいたしました。このような状態の中で購入者に伴う残数は約3分の1という数字はあまりにも大きいのではないでしょうか。この件に関しては一部町民の方々も、疑問をお持ちの方々もいらっしゃいます。議会無視、町民無視とも言えます。850台購入算定に至った経緯、根拠について再度お尋ねをいたします。3番目でございます。学校部活動についてでございます。学校での働き方改革に伴い、部活動を学校単位から地域部活動に移行されることとし、2023年から2025年度までの3カ年を推進期間として地域の実情に応じた可能な限り早期の実現を目指すというガイドラインが公表されたと聞いております。部活動は学校教育の一環として位置づけられた活動でもあると理解しておりましたが、どのようになっているのかお尋ねをします。また2022年度、令和9年度ですが、全国大会を取りやめる競技が 9競技、その中にハンドボール、体操、男子ソフトボールも含まれていると言われています。ハンドボールは60年度にとろろ中学校男子ハンドボール部全国大会で優勝し、男女とも県大会、九州大会でも抜群の成績を残し、東京オリンピックにはとろろ出身の岩下裕太君がゴールキーパーとして大活躍をしています。このことから現在の嶺北中学校も素晴らしい成績を残しています。高校においても嶺北中学校卒業生が全国大会県大会の主力メンバーとなっております。学校部活動から地域部活動への移行の経緯及び今後の対応をお尋ねします。4番目でございます。防災無線と小型末端機器及び光ファイバーの取り扱いについてお尋ねします。ヨカナビ、いわゆるタブレット、スマートフォンの情報発信が始まり、小型端末機の廃止撤収が計画されていると聞いています。嶺北町の大きな資産である光ファイバーの取り扱い、それに伴う無料電話、テレビ視聴ケーブル、 Wi-Fi、 インターネットの回線とどのようになるか、特に無料電話は町から啓蒙され、 NTT 電話は廃止し、無料電話に乗り換えた方々が多数おいでです。またこの無料電話から地域内連絡等もでき、非常事態が発生したときや集落内の広報や連絡ができ便利であったわけですが、今後どのようになるのか、今後の対応についてお尋ねをします。5番目です。国道389号線のれん保護工事と町の対応についてお尋ねをします。現在富岡8区国道324号線から円通寺の間、国道385号線のれん保護工事が行われています。ドア部分をコンクリートで覆い、雑草の繁殖を防止するものと思われます。お尋ねします。このような国県道と大掛かりな工事をする場合、町からの地元負担金はないのでしょうか。また管理者である県から施工の目的、工法、工程等の合意、異議はないものでしょうか。ご承知のとおり、ここ国道324号線は数少ない中央線が施しない箇所です。近くには高校、中学校もあり、範囲の状況から見ても正規な国道として改良を求められる箇所でもあります。もし天草広域本部からその旨の 報告があったとし、またなかったとしても工事国の看板が立ったとき、この路線の改良の趣旨を天草広域本部に申し上げ、対応をお願いするべきだと思います。完成間近でありますので、この工事にとやかくは言えませんが、この工事について私なりに継承していますとの、この国道が仮に直打が1メーターだったとします。ゲージなどの路面の勾配が約 1.5% で 0.3% のコンクリートブロックで施工した場合は、約1メートルの道路幅が確保されることになります。もちろん現在主流の L 型ブロックでは1メーター50センチ程度の拡幅が可能になるとも思われ、それを使ったとして1メートルこの道路幅員が確保されるものとされますと、十分に中央線が引かれるものと推測します。このような工場が完成し、ここを再度町から拡幅をお願いしていたしたとしても、一旦金をかけた事業になりかねない、新規に採択ができないことはご承知のことと思います。常に町内の状況に気も配り、国権の事業等には目を配っていただきたいと思います。国権の事業を申し上げましたが、このようなことは町の事業についても多々あるものと思います。町の事業につきましても特に目を配っていただきたい、そう思っています。決して土木関係事業である河川、海岸、道路だけではございません。福祉関係ほか、町民のすべての方々のために最小の予算で最大の効果を発揮する業者に努めていただきたい。いただき、税金の無駄遣いに特に気を配っていただき、町民の幸せのために頑張っていただきたいと願っております。町長のご見解をお聞きします。6番目でございます。広域連合清掃センターの状況についてお尋ねをします。広域連合の役員は本庁から町民の代表として山崎町長が連合副会長、私たち議会の代表として、野崎議長が委員として広域連合の執行役を担っておられます。これまで5年12月、6年3月議会に一般質問において状況等についてできるだけ我々にも周知してもらいたいとお願いいたしました。事業費約370億円の大型事業であるゴミ処理施設事業に市民町民賛否両論があったとしても、一旦決定した事業は一日でも早い完成を待ち望んでいるものと思います。家庭から出るゴミの量から清掃センターが使用できないこととなると、天草管内大パニックになることも危惧されているのは、すべて市町民の方々ではないでしょうか。本来、決して間違いを起こしてはならない、この大事業に亀裂が入り、頓挫している状態です。この責任はどこにあるのでしょうか。三市町長、その各市長から市長をはじめとした議員の方々を頂点としたして市長を代表して選ばれた方々が運営されています。今フジテレビでは世論の頂点に立っています。このことに責任を取り、また解決すべく経営陣は退陣して新しく進みつつあっています。会社やいろいろな団体においては、不祥事があればトップ陣営の人事は変更され、まっとうな運営に変わっています。天草市長が連合会長、上天草市長、嶺北町長、嶺北町の長が副連合長です。株式会社の運営で言えば、連合会長が社長で、副社長は連合副会 副連合会長、会社役員が委員に値すると思われ、大株主が我々議員、株主が市町民ではないでしょうか。この大きな事件が生じ、1年あまりにも我々には何の進展がないように感じられます。昨年の一般質問で我々町民にも周知をお願いとしたところでありますが、今回この大きな不祥事が起きた要因、またこの事業の進捗状況についてお尋ねします。合わせて誰の責任になるのか。当然株式会社等においては経営陣の刷新が考えられるところですが、今後どのようになっていくのかお尋ねをします。以上でございます。回答次第では自責において質問方式で再質問をさせていただきます。
町長。
ただいまの松本議員のご質問に答えさせていただきます。答弁の前に先ほどの質問内容の中に真実でないご発言がございますので、その点は発言の撤回を求めさせていただきたいと思います。真実でない発言の部分はこれまでの一般質問に行かないという厳しいお言葉もありましたとの文言でございます。このことについては令和4年第6回議会定例会における一般質問での答弁を指してのことだと思われますが、令和町議会議事録を確認をいたしましたが、この一般質問でのやり取りにおいて担当課長からの答弁は一切行っておらず、当時の田島前町長からの答弁において巡回バスはその活用につきましても地域住民の生活及び福祉向上を図る観点からとろろ地区だけを重視するのではなく、可能な限り町内全域をバランスよく運行すべきものだと考えますとお答えしたものでありまして、松本議員のただいまの発言内容とは相違するものでございます。議会の一般質問という公開の場において真実と異なるご発言がありますと、私及び管理職のみならず町の振興発展のために日々行政運営を担う町職員においては心痛に耐え難い状況となりますので、発言の撤回と謝罪をいただければと思います。それでは松本議員のご質問に答えさせていただきます。なお3項目目の学校部活動については、私の答弁の後に教育省より答弁をいたします。1項目目の格差のない交通手段の確保についてご提案をいただきました。トロロ関係スクールバスを活用した富岡下田間往復9便、トロロ小葉方面往復10便運行につきましては、令和4年9月議会一般質問でもご提案をいただきました。まずスクールバスの運行状況ですが、トロロ方面では嶺北中学校が登校1便、下校2便の計3便、トロロ小学校が登校1便、下校1便の計2便を運行しております。令和5年度の運行実績は嶺北中学校が277日運行し、1日あたりの平均走行距離は48キロ、トロロ小学校が205日運行し、1日あたりの平均走行距離は55キロでございました。議員ご提案の運行計画では、富岡下田間片道約15キロを往復9便運行した場合、1日の走行距離は270キロ、トロロ小葉方面片道約5キロを往復10便運行した場合、1日の走行距離は100キロとなり、新たに運行時間と走行距離が大幅に増加することとなります。教育委員会において検討をいたしましたけれども、スクールバスは児童生徒の送迎のほか、学校行事や校外学習にも利用しております。議員ご提案の計画では、固定化した運行は教育活動に支障をきたすこと、 運行時間、走行距離の大幅な増加により、運転手の確保や人件費、車両の維持管理費が増加すること、また消費燃料の増加に伴う CO2 排出量の増加など、さまざまな課題がございますので、議員ご提案のスクールバスを活用しての大幅な増便は、現状では厳しいものと考えます。なお、町内巡回バスの利用促進につきましては、今後の利用者数の増加、利便性の向上に向けた取り組みといたしまして、現行の運行時間帯を見直し、買い物困難者対策も兼ねまして、午前中と午後帯の2回、町内を往復できる運行計画を現在検討しているところでありまして、来年度のできるだけ早い時期から改定したいと考えております。なお、この改定の状況評価も踏まえ、なお課題が残る場合にあっては、ただいま松本議員が申されましたスクールバスの一部活用やオンデマンド方式等への運用方策も検討してまいりたいと考えております。次に2項目目の霊屋町防災行政情報システムよかなびについてであります。この件につきましては幾度となくご質問をいただき、直近では令和6年12月議会の一般質問でもお答えをいたしましたが、改めてのご質問でありますので答えをさせていただきます。令和4年度事業において町民お一人お一人がお持ちのスマートフォンに防災行政情報をお届けするための霊北よかなびを導入し、令和5年4月から稼働を開始し、これまで実施してきました告知端末による放送が終了する令和7年3月までにスマートフォンアプリの普及とスマートフォンをお持ちでない世帯などへのタブレット端末の配布を進めてまいりました。今年2月27日現在で配布可能なタブレット端末は800台でございまして、うち配布しておりますのが722台で、残りが78台、配布率は 90.3% となっております。またスマートフォンアプリにつきましては、同じく2月27日現在で3187アカウントのアプリ設定となっております。これまでも令和7年3月末で告知放送が終了する旨、広報誌などで周知をしておりますが、4月以降告知端末による放送が終了し、放送が聞こえなくなってから役場へお問い合わせいただくケースも想定されますので、引き続きスマートフォンアプリの普及に努めるとともに、お問い合わせがあった世帯に対しましても行政府庁の皆様のご協力をいただきながら対応をしてまいりたいと考えております。なお、今回ご質問の850台購入に至った経緯と根拠ですが、予算関係の事業内容の説明は令和4年5月20日の全員協議会で行っておりますが、その時点でも基本的には町民お一人お一人がお持ちのスマートフォンに配信し、独居高齢者や高齢者のみ世帯等、スマホをお持ちでない世帯に対しては専用タブレット端末を配布すると説明をしております。ただし専用タブレット端末の数は国のデジタル田園都市国家構想交付金を申請しました関係上、地域包括支援センターで把握している65歳以上の独居世帯並びに75歳以上の高齢者のみの世帯、それに区長、民生児童委員などの公共的な立場にあられる役職者の皆様への配布を含めて合計800台を算出根拠としておりましたので、次の令和4年6月議会の補正予算説明においては、独居高齢者と高齢者のみの世帯等の数を積算根拠としている旨説明を行っております。また令和4年5月の全員協議会では、故障した場合の対応についてもご指摘をいただきましたので、令和4年8月9日の議会臨時会における財産の取得についての議案説明の際には、故障した場合の交換修理用の50台を追加して850台として説明をさせていただいたところでございます。次に4項目目の防災無線と小型端末機および光ファイバーの取り扱いについて、無料電話、テレビ視聴ケーブル、Wi-Fi インターネット等がどのようになるのかのご質問でありますが、 今月末で告知端末による放送が終了し、町民お一人お一人がお持ちのスマートフォンへ情報を配信する防災行政情報配信システムに完全に移行をいたします。令和4年5月の全員協議会での説明や、令和4年6月議会での野崎議員の一般質問にも答弁をしておりますとおり、告知放送の終了に伴い、各家庭に配置しております IP 告知端末と、告知端末から接続してあります町内無料電話が使えなくなります。ただし、町内に張り巡らされた光ファイバーケーブル、そして各家庭の集端装置 ONU は引き続き設置したままになりますので、インターネット契約やそれに伴う光電話はそのまま残りますし、テレビ再送信も引き続き利用することができます。無料電話につきましては一部の方にご利用いただいておりましたが、ご存知の通り告知端末に電話線を差し込んで利用しております関係上、告知放送サービスの終了とともに利用できなくなります。また告知端末を使った行政区での区域内放送もできなくなりますが、この区域内放送につきましてはよかなびでも同様のサービスをすでに提供しておりまして、区長会や老人クラブの皆様にもすでにご案内をさせていただいているところであります。なお、町内に張り巡らされた光ファイバーケーブルにつきましては、現在は町が施設を整備し、民間事業者が運営する公設民営方式で行っておりますが、いずれ施設の更新が必要となり、その費用が多大となることから、国が進める高度無線環境整備推進事業を活用して、令和9年度から施設も運営も民間で行う民設民営方式へと移行する計画としておりまして、これに伴う民設民営化負担金を令和7年度予算の債務負担行為に計上させていただいております。なお、現在の告知端末につきましては令和7年度に回収と処分を予定しており、4月の区長文官庁会議で区長の皆様に説明を行った後、5月から各行政区1か所ずつのゴミ収集ステーションにて回収を行うとともに、その後回収状況を見ながら個人で取り外しが困難な世帯を対象に個別訪問による回収も予定しているところでございます。次に5項目目の国道389号のり面保護工と町の対応についてでございますが、現在国道389号の霊屋中学校付近、国道324号からちょうど白下草場線終点付近までの区間延長479メートルにおいて、熊本県により道路下のり面の防走コンクリート工事が施工されております。工期は令和6年9月25日から令和7年3月21日までとなっており、国の防災安全交付金を活用し自転車走行空間整備の一環として行われている工事でございます。本工事につきましては事業にかかる町の負担金はございません。また熊本県天草広域本部土木部にお尋ねをしましたところ、本箇所の拡幅の計画はないとのことでございました。なお、その他霊屋町管内の国道改良事業として現在実施中の箇所は、以前より町から要望を行っておりました国道389号妙見の滝付近の道路改良事業について事業を進めていただいているところです。その他の国道改良については国道324号の富岡出来町トータルファッション森の前から富岡小学校までの区間について継続して要望を行っております。今後も国道389号妙見の滝付近の道路改良事業の進捗や地域の実情等を踏まえながら必要箇所について熊本県に要望を行ってまいりたいと考えております。また議員ご指摘のとおり、すべての行政事務において今後も国や県からの情報収集に一層努め、関係各課の連携を密にしながら効率的な行政運営、効果的な事業実施に努めてまいります。次に6項目目の広域連合清掃センターの状況についてのご質問ですが、 これまで昨年の6月6日と9月10日の議会全員協議会におきまして、天草広域連合新ごみ処理施設整備運営事業について、私の方から経緯とご報告をさせていただきました。まず1点目の今回の契約解除事案が起きた要因項目について、前回の説明と重複をいたしますが、改めてご説明をいたします。新ごみ処理施設整備運営事業につきましては、令和6年5月27日付で、川崎技研グループに対し、双方が損害賠償を要求しない合意解除を基本とした契約の解消についての通知を発送いたしまして、令和6年6月10日までに通知に対する書面回答を求めておりました。その結果、6月10日に川崎技研グループから契約の解消に同意する旨の文書が提出され、6月20日に広域連合と川崎技研グループとの間で正式に契約解除に関する合意書が締結されております。しかしながら本件合意書は地方自治法の規定における和解に該当することとなり、本来広域連合議会の議決を経なければならないことが判明をいたしました。このことから連合議員の皆様へは、5月25日の連合議員説明会において経緯と方針の説明は行っていたものの、議決はなされていなかったことから、令和6年7月12日に改めて天草広域連合議員報告会を開催し、経過報告を行いました。そして8月26日開催の広域連合全員協議会で再度報告と議案の内容説明の後、同日10時からの第4回天草広域連合議会で権利の放棄及び和解について追認の議案提案をいたしましたが、賛成少数で否決をされております。従いまして現在は合意解除の効力が生じていない状態となっております。この事態を踏まえまして、改めまして広域連合におきましては、複数の弁護士への相談を行うとともに、令和6年9月2日に政府連合庁会議を行い、今後の進め方について協議を行ったところでございます。その際には現在の弁護士以外の他の弁護士の意見も今一度聞いた上で、今後の方向性を検討する方向で進めていくことにしたところであります。また次の新たなごみ処理施設の整備等の予算も合わせて否決をされておりますので、現時点では計画を作る予算がない状況であります。お互いの損害賠償の請求まで発展すれば、裁判で長期化することも懸念しなければならないと考えております。以上、ここまでが前回9月全員協議会までに報告した内容でございます。その後の進捗状況についてでありますが、令和6年9月24日の天草広域連合臨時会におきまして、新ごみ処理施設整備事業に関する補正予算、市長負担金の減額補正を提案をしましたけれども、権利の放棄及び和解についての追認議案が成立していないことから、この補正予算も否決をされております。このことから合意解除、権利の放棄に関する議案が可決されていない現状において、新ごみ処理施設に関する予算の可決は困難でありまして、現在、議員の皆様の議決がないと先へ進むことができない状況であります。各市町への令和6年度市長衛生負担金の請求につきましては、10月29日に政府連合庁会議を行い、新ごみ処理施設に関連した事業で実施した部分のみ、市町に請求することにしました。その後、本年1月14日、今回の事案の相談をお願いしてきた弁護士の見解を改めてお伺いした上で、1月15日、弁護士を交え、連合議員の皆さんと新ごみ処理施設整備事業にかかる権利の放棄及び和解についてを議題とし、全員協議会を行いました。和解する理由について、資源化は連合側にとって最優先の課題であったと主張した上で、今後双方対立が起こることは明らかであることから、早期に和解し契約解除状態になることが天草広域連合として最も合理的であると判断したことの経緯を説明をいたしました。弁護士の視点からも、連合側が合意解除を選択した判断は合理的であるということと、業者側にも設計業務費用ほか 多額の損失が想定されることから、連合側の主張である入札の無効に対し、川崎技研グループからも連合側の福山市の資源化施設の状況確認不足を主張してくる可能性があり、また債務不履行解除についても無効とし、発注者側と争ってくるだろうという見解でありまして、裁判に発展した場合は、難しいとのことでございました。一方、連合議員からは合意解除を議会になぜかけなかったのか、本事業の責任の追及、早くゴミ問題を解決すべきなどの意見があったところでございます。次に、今回の案件は誰の責任になるのかとのご質問ですが、当然業者側の提案内容に対する十分な確認や議決を経ずに合意解除を進めたことについては連合にも責任はあります。契約解除にあたっては合意解除することが最善の選択であったと考えております。ただ議会の議決を得なかったことについては、私も含め連合執行部事務局も反省をいたしております。最後に、今後どのようになっていくのかのご質問でありますが、天草広域連合といたしましては、今までの経緯をもう一度振り返りながら一旦総括を行い、これを連合議会全員協議会で説明報告した後、改めて権利の放棄及び和解についての追認議案を提出する予定としております。また新たな施設整備に向けては、資源の在り方、ごみ分別の課題を含め、基本構想等も見直しながら検討をしていくことといたしております。本事業につきましては、進展がありました際は引き続き議会でご報告をさせていただきます。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
教育長。
3項目目の学校部活についてお答えさせていただきます。まず、部活動は中学校学習指導要領において教育課程外の学校教育活動と位置づけられております。生徒の自主的自発的な参加により行われ、スポーツや文化科学などに親しむことを通じて学習意欲の向上や責任感、連帯感の寛容など、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものとされております。次に、学校部活動から地域部活動への移行の経緯及び今後の対応についてでございますが、令和4年12月にスポーツ庁及び文化庁が策定した学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドラインを踏まえ、熊本県教育委員会では将来にわたり本県の子どもたちがスポーツ活動、文化芸術活動に継続して親しむことのできる一層豊かな機会の確保と、学校運動部活動、学校文化部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動、地域文化クラブ活動へ、失礼しました、地域文化クラブへの移行の方向性と対策を示すため、令和5年4月に熊本県公立中学校における休日の運動部活動の地域移行推進計画を、同年10月に熊本県公立中学校における休日の文化部活動の地域移行推進計画をそれぞれ策定しました。県内の中学校部活動の現状としまして、少子化により部員数が減少し、活動の小規模化、チーム編成が困難になるなどの状況が生じており、今後も少子化の傾向は続くものと予測されます。持続可能性を考えると、現在の部活動の形態を継続することは難しい状況となっております。また専門生や医師にかかわらず、教員が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進む中、一層厳しいものとなっております。県の方向性としましては、少子化が進む中、中学校部活動の維持が困難となる前に、 学校と地域との連携協働により生徒の自主的で多様なスポーツ文化芸術活動の場を将来にわたって継続して親しむ機会を確保するため令和5年度から令和7年度までの3年間を改革推進期間とし令和7年度末までに休日の地域移行完了を目指すとともに平日の地域移行に関しても体制や環境が整った部活動学校地域から順次地域移行を進めることとなっております。大工町教育委員会では令和6年7月に中学校教職員や生徒小学校4年生から中学校2年生までの保護者へ中学校部活動の今後の在り方に関するアンケートを実施したほかスポーツ協会各社会体育クラブ総合型地域スポーツクラブスポーツ推進委員学校及び保護者22名で構成する令和町中学校運動等部活動地域移行推進協議会を設置し令和6年10月に第1回推進協議会を開催しました。アンケートでは中学校教職員の8割が部活動の指導に負担感を感じており地域移行に関して保護者からは活動場所までの送迎の負担地域の受け皿があるのか月謝など家計への負担について心配する意見が多く寄せられました。また推進協議会では各社会体育クラブから指導者の確保に課題があるとお話をいただき本庁の実態把握を行ったところでございます。中学校部活動の地域移行は受け皿や指導者の確保活動場所への移動手段保護者の金銭的労力的負担の増加行政による補助金支援などさまざまな課題があり全国的に議論が進んでいない状況にございます。このようなことから国は本年新たな方針を示すとの情報もあり現在その動向を注視しているところでございます。なお平日の学校部活動につきましては教育的意義を考慮し当面の間現行の活動を継続することが望ましいと考えております。以上松本議員のご質問にお答えさせていただきました。
一般質問の途中でありますがここで11時10分まで休憩といたします。時間前でありますが皆さんお揃いですので本会議を再開いたします。再質問の前にただいま山崎町長から松本義人君の畑には行かないという厳しいお言葉もありましたの点の発言の取り消しと謝罪の申し入れがありました。松本義人君におかれてはその発言の根拠等はありますか。それをお尋ねいたします。はい、松本義人君。あ、ちょっとその前に発言は時間は止めておいてください。はい、どう
ぞ。私はですね、確かに通告書には一般質問、私は一般質問の中にあったと認識をしておりますけれども、その1回の、
すみません、マイクを上げてください。
前回のですね議事録を見てもなんか消えたことはありませんでした。確かにそれで今回ここで登壇して、質問したときにはこれまでの質問のみということで、申し上げます。いっぱい質問ということは一回も言っておりました。ただこの件については私は取り消す意思は全くありませんというのは確実に聞いた。そしてその後ですねその後私はこの富岡本土館の負担行為予算等については相当ですね調査したりなんかしておりますというのはこの言葉がですね、に相当引っかかったもんですからですね。ただ町長が言っとったとはあまり引っかかりませんでした。町長も言っとられます。それは調べました。ただ私は私としてはそのようなことが絶対ありますので今後私もですね いろいろメモ等をもういっぱいしておりますので、繰り返したり、パソコンにどこに書いてるとかも、調べてですね、言います。ただ、町長は、一般質問の折、何月何日の一般質問の折ということでございましたので、それはありませんでした、確かに。ただ、私は今回言ったのは、もう質問、一般質問と私は思い込んどったんですのでね、と書いて、ただここでは一般質問ではなかったかなということで、質問の折ということに、訂正をしております。ただ、謝罪もする意思も全くありません。実際私は事実と思っております。それには、町民の方々が、本日もおいでとおりますけれども、傍聴者の方々、それから、課長さんも、やっぱりそれを聞いている課長さんでも、わっていう課長さんもおいでだったかもしれませんので、そのことは調べてみます。そしてですね、これはこのことばかりじゃなくて、で予算の折にもこれに次ぐような発言があったことは皆さんご承知だと思います。それで何回かですね、議員と会員の方に照らしたこともここで実際しましたけれども、そのことについては町長は何の見解もございませんでした。そういったことでですね、本来実際あったことは隠しとって、それすれすれんことを今回のように厳しくおっしゃると言いたいにおかしいんじゃないかと。ただ今回ここで言ったのは一般質問と言っておりませんので、以上。
はい、町長。はい、町長。
という発言を本日の一般質問で申されております。そういうことでございますよ。
松本一人君、その前にですね、通告書には、先の一般質問の折というふうに、本人の、文書、事前通告があっております。
ですね。
ですから、一般質問なり、委員会でなりで、課長が発言したという、その客観的根拠を出さないと、この本会議で取り扱うことはできません。ですから、その客観的根拠を示してくださいと言ってます。はい、どうぞ。
客観的根拠というのはどういうものですか。ただ議事録だけですか。ただ私は今回、そこら辺が、この通告書というのはですね、昔はこれだけ一言一句正しい通告書を出さんでもよかったじゃないかですかね。今はそうなっておりますから、一言一句変わるようにして、ただこういったことで質問しますよということと、大まかなってよかったじゃないかですかね。我々の在職していると党の当時はですね、財政についてとか、なんかポコッとそこだけも質問しますよという、そのくらいぐらいの通告書が出てったと思います。ただ、これをこういったことを書いたからといって、一回一回、この通告書の提出とかなんかしてもらえ、私はやらんといけなかろうかと、私は思っている。
それでは、松本議員は、その発言の取り消し、謝罪は行わないということで認識していいですか。はい。それでは山崎町長との認識の違いがありますので、客観的根拠も今示されませんでしたので、発言は取り消させていただきます。松本君がおっしゃったにはいかないという、その発言は不穏当と認めますので、地方自治法第129条第1項の規定によって、発言の取り消しを命じます。それでは一般質問を再開します。はい、どうぞ。はい、松本義人君。
例の一番の質問でございますけれども、いろいろですね、車で、バスでどのこうのと言って、いろいろ算定してあったようにございます。ただ私は、これはこういったことができますよと、大幅に、嶺北町の全体のことを考えたら、こういうことができますよと、今まで確かにキロ数はですね、嶺北中学校からトロール中学校までの距離ですので、あまり大して変わらんと思いますけれども。違うと思います。私は、嶺北中学校から富岡、後派から下田まで、これは嶺北町の発展のために、あるいは天草下島の発展のために、あるいはこれからの今後の高齢化社会に対応するようなことにですね、対応するためのもの、それから、これも今の先ほどの意見と合致しますけれど、私は参考バスの、このことからですね、参考バスの、便数なんかも調べたんですけれども、10便以上書いております。そ それにただ合わせたので確かに油代とかなんかはまあ計算してみても分からんですよ。計算しても分かりませんけれども、ただこの通りにせんじゃやっぱいいと思います。ただ財政が許しばですね、ぜひですね、富岡本土館の便数と同じように、それには坂市川式富岡の一部の方あたりはそれで恩典をこむっておりますので、同じような待遇をできればやっていただきたい、そう思っております。まだいろいろ検討しておられるということでございますので、今度検討課題としてよろしくお願いいたします。それから行政進む横ナビの件でございますけれども、私はルル質問どうとしてきましたけれども、あまりピンとくとはなかったですよね。ああなるほどというのは、ただ私はこの800台あるいは850台買って今まで残っとる、それから我々には65歳で以上でスマートフォンを持たない家族に配布するというのははっきりこれは議事録に載ったと思うんですよ。それでおっしゃいましたので、それで購入されたのが我々スマホに持っとるもんにもほとんど配布してある、そこがどうなったか、そこずれがどうなってるのか、例えば私は購入するためには、65歳以上の世帯が何世帯あるので、その時その世帯でスマートフォンを持っている方がどのくらいか調査をしたと、その調査の結果が何台だったと、そして独居同輪で何台だったと、まずそこら辺をしっかりして、町の決定ですからね、そこを計算して購入するのが当然だと思いますので、その算定の基礎を提示してくれると、前回の予算の時を見たはずですけれども、何もなかった。ぜひですね、そこら辺は明確にしていただきたい。そうしないと、雲をつかむような形で、お前は、850台買おうだいとか、確かに50台コート の補正にかけたかもしれませんけれど、私はこう必要なかったと思うとですよ、ずっとはっきり言いますけれども、やはり動物はですね、年齢が年が経つにやっぱりこう亡くなっていくわけですから、そこからやっぱずっと亡くなっていく。で今田舎ですので、消滅世帯も出てきよる、その方を撤収していけば、どんどん余っていくとじゃなかろうかと、で65歳の5歳以下の方はほとんどスマホを持ってられると、そっだけこんだけ余ってですね、やたら無謀に配ってあったんじゃなかろうかなと、私、そこが一番懸念するわけですよ。一般の方も無理してですね、いらんとも使うのが一番、私は税金の中から使うわけですからね。ランジを使うとじゃなかろうかなと、そこで、思っておりますので、ところを聞いたわけでございます。ぜひ算定の基礎をお願いします。基準、例えば何個さ個数で何台やって、何くらいぐらいから何パーセントスマホを持っているから、そこら辺はちゃんと決めてあったらあるはずと思います。よろしくお願いします。
行革デジタル対策室長。
はい、いくつかご質問いただいておりますので、順番に。お答えさせていただきます。まず最初に800台買って残りがあるということでございますけれども、先ほど町長答弁の中でもありました通り、2月の27日現在で現在722台配布、残りが78台実際に残っております。ただこちらにつきましては、ではこれも町長答弁にありました通り、令和7年3月末で告知放送が終了するというところで、その後ですね、終了後に役場にお問い合わせがいただくケースが想定されておりますので、その時に対応できる分として残しております。で、その次にですね、スマホを持っている方にも配布してあるということですが、この質問に関しましては、昨年令和6年6月議会でも同じようにご質問いただきまして、町長から答弁をしておりますので、回答が重複いたしますけれども、もともとよかなびは町民お一人お一人がお持ちのスマートフォンへの情報配信を想定しております。 将来的には現在よりもより多くの皆さんがスマートフォンをお持ちになると予測しておりますが、現時点では特に高齢者においてはスマートフォンをお持ちでない方もおられることから、そこを補うための一時的な措置としてタブレット端末を配布しているところであります。つまりスマートフォンの所持数が増える将来的にはタブレット端末の配布を減らしていくこととなると予測しております。その点につきましては松本議員の予測の通りと考えております。ただし、何度も申し上げてきておりますけれども、すべてのスマートフォン所持者がスマートフォンの扱いに慣れておられるわけではありませんので、スマートフォンの所有者であったとしてもタブレット端末の配布対象者としております。中にはですね、スマートフォンの所有を理由にタブレット端末の受け取りをお断りになられたり、またスマートフォンの購入を機に返却される方もいらっしゃいます。実際スマートフォンをお持ちであっても、いわゆるガラケーのように電話でしか使わないという高齢者の方はおられます。一番いいのはそういう方であってもスマートフォンに慣れていただいてですね、使いこなしていただくことが一番いいんですけれども、それを強制することはできませんし、またスマートフォンをお持ちであることのみを持って希望される方への配布を町として拒否することはできません。実際令和4年4月27日に行われました全員協議会におきまして、松本議員の方からですね、高齢者はなかなかスマホ取り扱いは難しいから、タブレット端末は高齢者でも扱えるものを選ぶようにお願いしたいというふうにご要望をいただいておりましたので、そのご意見もありましたところもあって、スマートフォン持ってるからといって高齢者の方は全て使えるわけではないんだなという認識を新たにさせていただいております。その点では松本議員のご意見を踏まえた上でのそういう対応をさせていただいたところであります。で、また、議員がおっしゃる調査をですね、スマホの所持率とか、独居世帯のうちどのくらいの方がスマホを持っていらっしゃるのか、そのあたりを調査してから購入すべきだったというご意見ですけれども、確かに令和4年度のですね、国のデジタル田園都市国家構想交付金を受けて本事業は実施しておりまして、その際令和、4年度の事業でもう告知端末、その時点でもすでに10年以上経過しておりまして、時間的余裕がそれほどあったわけではございません。そういった中で、独自に告知端末を更新するとなると数億円の費用がかかるということも見込まれておりましたので、できるだけ国の補助金をうまく活用してできる事業、当時であればデジタル田園都市国家構想推進交付金、さらに当時は新型コロナのですね、国の交付金もございまして、幸いにして、この令和4年度の事業におきましては、デジタル田園都市国家構想交付金と新型コロナの交付金等を合わせまして、補助率が 100%、 実質的なですね、補助率が 100% という形で、導入することができましたので、当時は、早急にこの事業を推進する必要もあったこともあり、調査の方はですね、スマホの所持率の調査というのが実際はできておりませんでしたけれども、先に、補助金申請をして推進をさせていただくという形を取らせていただいております。で、50台、予備でですね、修理対応用に、購入した50台は必要なかったんではないかというご質問ですが、こちらもですね、令和4年5月の20日に、開催しております全員協議会において、修理、交渉した場合どうするのかというふうな質問があった際にですね、やはりその町民の方、お渡しであるタブレット端末が使えない状態で、置いておくわけにいかないということで、新品のものと交換をして、その間に、故障したものを、修理をするというふうな対応をするためにはやはり予備が必要であるという判断のことから、令和4年の8月9日に開催しております、議会臨時会における、財産取得の議案にの時の説明におきましては、予備の50台を追加してということで、対応させていただいているところであります。で、最後のですね、将来的に、所有者が減って余ってくるんだからそんなに無理してたくさん買う必要はなかったのではないかという、ご質問につきましては、最初のですね、残っている数の方もありますので、今後ですね、確かに将来的5年後10年後にはおそらくタブレット端末そのものは減ってくるのではないかというふうに考えておりまして、例えば今の端末が使えなくなる更新時期を迎える時期には、改めて再度購入するということはできるだけせずに、 今あるもので、残りの5年、10年を、過ごさせていただければというふうに考えております。以上です。
松本義人君。
私はそういったこでこでしたことは聞いておりますし、世帯数がいくらあるから、あるいはそのうちの何パーセントがスマホを持ってるから、どのように計算したかという、それだけで結構なんです。それから、先ほど議会で、虚偽の運動で私、だいぶ締めを負いましたけれども、議会では確かにですね、65歳以上でスマホを持たない方々のために、人のためにやると、スマホを持っとる女はやらんというようなことで言われました。私はそこは聞きよってです。そして、機種が余ったからですね、機種が余ったから私も金も持っとるわけで、私もうちにも来たんです。そういったことできるんでしょ、本当、ピシャッと積算しとったなら。そこは聞きよってですよ。よろしくお願いします。
デジタル、対策室長。
はい、先ほどの答弁と重複する部分もありますが、今松本議員がですね、おっしゃって、松本議員もスマホをお持ちだ、奥様もお持ちだということで、松本議員には、こちらからですね、余ってるから受け取ってくれというふうな形でお願いしたわけではございません。あくまでも希望を聞いて、しております。で、なぜ希望を聞くかといいますと、先ほども回答いたしました通り、スマホを持ってるからといって、あなた持ってるからダメでしょというふうに拒否するわけにはまいりませんので、一応ご本人様の希望を聞いて、で、使いこなせるかどうかというのを私どもが確認、判断するわけにはまいりませんので、そういうふうにさせていただいているところでございます。で、世代数の数につきましても、今までの町長答弁の中でもお答えさせていただいておりますが、
町長答弁と言わんじゃかよ。
よろしいですか。では、
言うただけ聞けば。発言中です。
で、スマホの所持率につきましては、全国的にも、調査はされておりませんで、総務省の方で、スマホの所持率の調査は一部されておりますけれども、抽出調査になりますので、霊屋町が果たしてそれに該当するかどうかというのを根拠にはなっておりません。で、霊屋町におきましては、よからびの導入する、令和4年度に一応町民に対しまして、インターネットの接続状況、スマホの接続状況等を調査をしておりますけれども。
という言葉を教えてくれ。時間のある結果。
今後ですか。あ、根拠ですね。
根拠。
はい。またそれに関しましても、
根拠がちょっと聞きよってやもんね。
はい。令和4年5月20日の全員協議会で、説明をしておりますけれども、タブレット端末800台のうち、その積算内訳といたしましては、65歳以上の独居世帯が459台、75歳以上の高齢者のみの世帯用に263台、区長用に51台、民生児童院用に26台、地域包括支援センター用に1台の合計800台としております。以上です。
松本義人君。
何回も聞くですかって、我々がもっとっとに、やらんということで、議会で言うとってて、なんでそういったことを言うとって、それをこうとったかということですよ。
松本議員、その答えは先ほど、町民の皆さんの意向を聞いてから配布してあるということです。
意向を聞いてからですから、私は持ってます、持っとって分かっとっとに、金が持っていこうかいって言うたならば、松本が持っとじゃかって言って、切ってよかでしょ、私は面倒、大胆に分かっとっとですから、お宅にやられるんですよとはっきり答えてよかでしょ。そういうことで、私は予算の時に、当初予算の時には、説明があったように思われる。65歳以上でスマホを持っとる方には、やらないと。
答えますか。はい。行革デジタル対策室長。
スマホをお持ちの方にやらないという発言は、ではなくて、スマホをお持ちでない方に配布するというふうに説明をさせていただいております。
お持ちでない方でしょ。
はい。で、ただ、その中でですね、その説明をしたときに、議員の皆さん方からですね、例えば、若い方と高齢者が一緒に暮らしている場合の、その若い方がいないとき、 の時の高齢者はどうするのかというご質問に対しましては、こちらとしましてはそういうケースもあるんであれば、検討してできるだけ配れるようにさせていただきますというふうに答弁をさせていただいているところであります。
はい、松本君。
それは予算を提示してからでしょ。そういったことがあったから、あ、また予算を増やしてから予算で予算を増やしますと、その分でしてくださいって、じゃがでしょ。当初買うときにスマホ持っとるもんにはやらんということで計算して行動ったでしょ。
行政デジタル対策室長。
その点につきましては、前回の令和6年12月議会の答弁の中にもありました通り、本事業で算出根拠としておりますデジタル田園都市国家構想。
議会に虚偽の虚偽で申請して予算が取っとって800台。
もう一度質問ちゃんと言ってください。はい、松本義人君、もう一度。
私はそこは言うわけは聞かんとでしょう。議会で 800台買いますと、これだけか、1400何百個買いますと、スマホ持っとる方にはやりませんということで、ちょっとでしょ。その後、うんぬんって言ったら、また補正予算でプラスして、こういう会議を行うでしょ。
はい、行政対策室長。
はい、先ほどの途中で、の続きになりますけれども、令和6年12月議会の一般質問の中においてですね、その点の説明がありま、質問があっております。こちらそれは松本議員の質問の話ですね。で、その中でもですね、本事業実施の時は令和4年度事業ですので、デジタル田園都市国家構想交付金の申請にあたっては令和4年1月現在の、先ほどの独居高齢者とか、75歳以上の高齢者世帯の数字を使わせていただいております。で、実際にタブレット端末を購入するとなるのは、令和配布する時っていうのは令和5年の、3月でした。つまり申請から配布まで1年以上の時間が経過しております。で、工事などと、まあ、工事でも変更はあるかとは思いますけれども、人を相手に配布するものでございますので、その間、まあ、中には亡くなられる方もあれば施設に入られる方、逆に65歳になられる方、さまざまな状況が変わられる方は出てまいりますので、予算を出した当時の数字から当然人間に関しましては変更があるものでございますので、それに対応するためには当初の予算、当初予算説明の時の数字と違うというふうに指摘を受けましても、それは違って当然ですとしかお答えのしようがございません。以上です。
私聞いたが、スマホ持っとるもんに。
もう一度立ってどうぞ、松本義人君。いや、ちゃんと質問しないと入りませんから、議事録に残りませんから、ちゃんと質問
も
いい。
時間があるけんか。私は予算の折に予算の今予算を当初予算を取るときにスマホ持っとるもんにはやらんということで出しとったに、なんでこうってやっとかと、スマホ持っとるもんにやっとじゃかと、途中経過なんか聞いとらんとですよ。そして足らん分には補正で対応しればよかんですよ。私そこで聞きよっとですよ。
そこは課長は何度も説明しているように、当時の 人数から換算しての予算を申請して議会にかけてやる
ですからその時は議員もちゃんと説明を聞いてるし、それで承認して議会が通ってるわけですから、それで人員の減っていくのはこれは時代のもうやむを得ないことですということで、今課長は説明されております。何度も同じことの繰り返しですので。
何でも同じこと、若じゃけん時間の過ぎる若やもん。
だから今答弁されてます。
どうかですかね。
はい、松本義人君。
ですね、私が言うのは予算の時にピシャッと算定数は積算をしないかんのじゃなかろうかと、そして余ったからやるようのじゃなかろうかと。いや、足らん分じゃったら多めに凍ったでしょ。多めに買いますと予算の時に一言でも言うてなかんですよ。それで私は何台行って、こういった計算でして何台やるからどうしたという根拠を欲しいというんですよ。
もう一度そこの部分だけを答えてください。
はい、はい、まず800台の根拠ですけれども、 800台の根拠は先ほどと繰り返しになりますけれども、65歳以上の独居世帯が459台、75歳以上の高齢者のみの世帯用に263台、その他区長とか、民生児童院用を合わせて800台というふうにしております。で、先ほどですね、予算の時に算定すべきだったというふうにおっしゃいましたけれども、先ほど答弁いたしました通り、令和4年度に、国のデジタル田園都市国家構想交付高価構想推進交付金を受けて早急に対応するためにその補助金申請もあった中でその当時の算出根拠として令和4年1月現在の独居高齢者用の数字を算出根拠とさせていただいておりますというふうに町長答弁の中でも答えさせていただいているところであります。で、多めに買いますと、なぜ言わなかったのかという、ですかね、多めに買いますというようなそういう意図ではございません。多めに買うも買わないもではなく算出根拠として先ほどの数字を用いておりますという説明をいたしております。
分からん。終わりますか、質問。
分からん、説明で分からん。一緒
に課長はすべて根拠を今話されています。
止めてください。
いや、止められません。再質問でしょ。
私はですね、予算の獲得するときに、ここに予算をかけるときにですね、予算の審議をするときに65歳には以上にはの世帯にはどなたか一人かでもスマホを持っとる世帯にはやりませんということを言ったから、普通は私たちには町民の方々には65歳以上でスマホを持っとるのは本当思っとったでもやってあると。その時にですね、その時にいや、そうじゃなくて、そうじゃなくていくらか余裕とってスマホがギャラ系とか何かあったときには、その方にもやらん番券800台いりますよと言うて、口頭でピシャッと言うてか、あればよかですけれども、
あと1分前に。
説明ばしよったから、あんたが言えちゅうけん言うたら、俺は分からんって言ったから、そこらへんが分からんって、議会に申請したときと、実際こうてうんぬんとめちゃくちゃ言い訳すとこの内容がわからんと。850台買うこうて私たち65歳以上のスマホ持っとるのにはやりませんということを言っとって、こうてあっとこはなぜかと聞くだけですよ。
データ対策室長、その
65歳以上にやらないと言ったか言わないかだけ答えてください。
は
い、
私どもの説明は、配布対象が65歳以上とかのスマホをお持ちでない世帯というふうな説明をさせていただいておりますが、スマホを持っている世帯には渡さないというふうには説明をいたしておりません。
終わりますか。
そうだな、そこで言うとないし、
課長はすべて答えてます。松本義人君どうぞ。
議事録は見えしょう中でしたね。
それは別の
時間に言います。また別の時間に言います。もろもろですね、いろいろ聞きましたけれども、特に学校なんかでよろしくお願いします。それから、広域連合のはですね、の関係はですね、ぜひですね、今回、熊地新聞あたりでもですね、今度は2回目の爆発が起きたというようなことも載っております。それは一回も我々には知らせてありません。
全協議会の中での議題にも入っているようですので、今議会の途中で説明があります。時間が来ました。終わります。以上です。はい、
それでは
通告さ